時刻は12時、 TBS ラジオジェンス生活は踊る、パーソナリティは人生の酸いも甘いもつまみ食いのジェンスと
TBS アナウンサー小倉弘子でお送りしています。
ここからは相談踊るのコーナーです。
今日は2200件目、2200になった。
ありがとうございます、皆さん。
もみかん大佐さん、27歳女性からのご相談です。スーさん、小倉さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも仕事のお供に聞いています。最近ずっとモヤモヤしていることがあり、お二人から何かアドバイスを一言でもいただければ前向きになれる気がしてメールを送らせていただきます。
ありがとうございます。
私は5年前の22歳の時、会社員を辞めてフリーランスという働き方を始めました。その時は勢い任せで計画通りに行かず、挫折したり、お金が底をついて仕方なく深夜にバイトしたりしていました。しかし若く独身だったこともあり、仕事がなくても困るのは自分だけだし、お金がなくなったらバイトすればいいし、仕事がなくても死なないと、フリーランスという働き方の不安定な部分も刺激として楽しんで仕事していました、はい。2年前、結婚を機に、お互いフリーランスだった夫と夫婦2人で会社を設立しました。そこからも手探りで怒涛の日々なのですが、ふとこの不安定な働き方を前より楽しめなくなっている自分に気がつきました。うん、夫と共にやっている責任感、将来生まれてくるかもしれない子供と仕事の両立に対しての不安、今の仕事が続けられるのかという不安、とにかく漠然とした不安が常にあって時々寝られなくなったりします。22歳の時は楽しめていたフリーランスという働き方が27歳の現在不安で仕方ないのです。この漠然とした不安と日々付き合っていくにはどうしたらいいでしょうか。なんとかなると暗示をかけるしかないのでしょうか。何かいいアドバイスをいただけると幸いです。よろしくお願いいたします。
ちらっと天海祐希さんが出てきましたね。
本当そんなの
フリーランス、22歳の時は、はい、その不安定さも楽しい、うん、27になると夫と2人で、うん、2人ともフリーランスで、うん、会社を設立してやっていって、この先将来生まれてくるかもしれない子供のこととかを考えると、うん、不安になる。
やっていけんのかなって、
う
ん、
先が見通せるようになったってことなんでしょうね、自分の人生の、うん、
なるほどね。
そこはすごくいいことだと思いますよ。22歳ってさ、うん、海のものとも山のものとも自分でも分かんないし、うん、どうなるか分かんないからこそ不安も楽しめたんだろう、不安を不安としては感じずに刺激になったんだろうけど、うん、パートナーが見つかって2人で会社を作ってっていうことで、少しずつこう自分の人生にくさびを打っていくことで、こう船の進む方向性が見えてきて、うん、あの島まで行ければいいのかなって言った時に燃料足りるかなって話でしょ。
うんうんうん、そうだね、うん、少し見渡す余裕ができたからこそ、
ね、そうそうそうそう、そう思いますよ、
うん、
で漠然とした不安っていう話をする人がやっぱりすごく多いですね。
まあでもわかるな、
うんうん、まあ、時代のせいでもあると思うけどね。
そっか、
そうそう、ちょっと今の若い人たちはかわいそうですよ。やっぱり漠然とした不安っていうのを感じさせる要素がすごく多い世の中だと思うので。
そうだよね、うん、突然いろんなものがなくなりましたとかね、
う
ん、
変わりましたとかになるから、ね、うん、そうなるとさあこの先どうしようっていうところなんだと思うんですけれども、はい、仕事と育児出産っていうところ両立に対しての不安、今の仕事が続けられるかという不安、とにかく漠然とした不安っていうことですよね、うん、子供仕事両立、仕事の継続、漠然とした不安じゃなくて比較的具体的な不安だと思うけどね。
おう、
私この後どうなっちゃうんだろうとかこのまま私どういうふうになるのかなとかじゃないじゃん、
うん、仕事が大丈夫かとか、
比較的はっきりしてる、
うん
うん
うん、そうね。
そんな漠然とした不安じゃなくて、27歳5年間しっかり生きてきたから、うん、こういう思いにたどり着いた気もしますけどね。
そうだよね、うん、でまあその不安の中のお子さんができたらどうかっていうのはかなり不確定要素で、うんうん、思い切れない部分もあるんだろうね。
そうだよね、だってできますって別にこうね、そうそうそう、受胎告知に来るわけじゃないからね、そうそうそう、天使がね、うんうん、まあ、どこまでどうするかっていう話ですけど、これ、まあ、 パートナーの人と2人でフリーランスっていうことである限り、うん、そのフリーランスであるっていう不安は一生消えないわけじゃないですか。
そうよね、うん、そこでスタートしたわけだからね。そ
う
そ
う、だってフリーランスっていう言葉を不安定っていう言葉とある程度くっついているんだとするならば、うん、それはだってフリーランスである限り無理でしょ、
うんうん、
再就職っていうのもあると思うんだけどね。
一回辞めたけど、うん、もう一回
会社員やるっていう。
でも27歳だったらチャンスありますよね、うん、
で今までフリーランスでやってきて、うん、これからは会社員として頑張っていきたいっていう
即戦力として。
そうそうそうそう。
どう、すーちゃん、もう一回。
片方フリーランス片方を会社員の方が安心っていう人も多いじゃん、うん、
あ、それ私に言ってる。
あなたのうちもそうよ、そうよ、
うん、
その方がどうしたってフリーランスはさ、その時代の波だったりとか自分の健康とかそういうのに左右されちゃうじゃん。
そうなのよ、有給とかないからね。
そうそう、フリーランスに有給ない。
フリーランスに有給ないし、うん、育休中も手当が出るとかない。
はい、うん、これ会社員だとやっぱりね、
本当ありがたいですね、うん、そう、体調不良の時に誰かが助けてくれるとか、
うん、小倉さんだってだって多分2人ともご結婚した頃からフリーランスだったとしたら3人お子さんって難しいよね多分ね。
きついだろうなと思う、
うん、
まあ、生活水準もそうだけれどもっ
ていうかその気持ちの問題、戻るところがあるかどうか分かんないってなるわけじゃん。
そう、
出産はどうしたって女の人がしなきゃいけないから、
一定期間休まなきゃいけないからね。
そう失礼、
ちょっとドキドキすると思う本当に。
だからサラリーマンにもう一回戻ってみたらっていうのはちょっと思ったけどね。
うん、まあ、どういう理由で会社員を辞めたのかっていうのがちょっと、
勢いって書いてある、
うん、勢い、うん、
だそんな考えないよ多分。
そっか、うん、じゃあもう一回できるかな、
うん、再就職っていう手はあると思うんだけどね。
ただでもお子さんできて例えばお迎えの時間とかね、うん、フリーランスだとやりくりしやすいと思うよ。
ああそうか、うん、会社勤めしてるとなかなかそれは難しいっていうのもあるかもね。
2歳までなら時短取れますけど、うん、それ以降は無理ですとか、
うんうんうんうん、
割とそこはパツンと
そうか、
うんうん、されるので。
なるほどね、
フリーランスだからこそできる時間のやりくりとか、
うん、
あとまあこれぐらいあればなんとか親子3人暮らしていけるかなっていう目処とかね、
うん、そうだね、うん、どこまで行ったら自分が不安じゃないのかっていうのを夫と話して決めといた方がいいよね。今何が不安かっていうのを具体的に書き出して、
うんうんうん、
これがどこまで行ったら不安じゃなくなるのかとか、この不安はどう頑張っても消えないとか、うん、書き出して仕分けして夫と共有して、ここまで行ったら不安じゃないっていうふうにしといた方がいいよね、うん、
だって夫不安じゃないのかね。
夫は不安じゃないんじゃない、多分一緒に頑張っていこうっていう気持ちなんじゃない、前を向いていこう、今考えても仕方ないよみたいな。
そっか、
だけど女性の場合はその妊娠出産っていうことをぼんやり考え始めると、
うん、そうなんだよね。
そうそう、プログラムしていかなきゃいけないから、この先の人生を。
授かりたいと思うならばやっぱり時間も気にしなきゃいけないし、うん、休む期間も気にしなきゃいけないし、
うん、そうそう
そうだよね、うん、大変だ
って考えると、うん、例えばそのおみかん大佐さんが会社員に戻り、
うん、
夫はフリーランスのままでいて、
うん、
で、もしお子さんに恵まれたら育休なり産休なりっていうのを取って、うん、夫がほらフリーランスなんだから、それこそお迎えとかそういうところはもしかしたら
うまくやってよ、
やってくれるかもしれないから、
協力
そうそう、
し合って
協力し合ってやって。
でもすーちゃん会社員何年やったの、何年やったの。
私はいいですか、皆さん聞いてください、私は、ね、聞いてる、いや自分でも分かんなくなっちゃうから大きな声でたまに言わないと忘れちゃう。22歳で新卒就職、
うん、
多分27か8ぐらいで1回目の転職、でレコード会社からレコード会社で、レコード会社2社目の後半年プーで、その後メガネ、
メガネ屋さんもでもそれは会社員、
会社員全部会社で、せでメガネ、メガネもが3年ちょい、
うん、
で自分の実家の、仕事で、そっからだから自分の実家っていうのも一応買い式会社なので、そこも入れるとしたら 1,2,3,4 社ですね。
でも今立場的にはフリーだよね。
いや一応会社やってます。
あ、そっか、それでも自分でやってるんだよね。
そうです。
またそうすると組織に属するっていうのとは雰囲気違うね。
そうですね、人を雇用する側ですね私は。
はあ、ね、不安はなかったの？
不安は一番やばいねこれどうするって言ってから乾いた笑いになったのは、で31歳の後半で親の仕事を手伝わなきゃいけないって言って、手伝ってって父親に言われて、まあもう年だしお父さん辞めるって言って、じゃあ手伝おうと思って、借金ないよねその会社って言ったら、借金はないよって言われて、
うん、
まあその時プロフィット&ロス、いわゆるその損益分岐の表とか、BS っていうこうバランスシートとかを見る力が今より全然なかったんで、それ見ないで知らないでポンって戻っちゃったんですけど、うん、借金はなかったんですけど売上もなかったんですね親の家会社に。なので売上を作らないと自分の給料がどっからも出ないっていうことで、
収入がない
ゼロっていうか、まあ、だから最初30いくつで家戻って、だからとりあえず手取り13万ぐらいから始まって、13万スタートいけふーっていうのから始まって、まあ、家賃は払わなくていいけどさみたいなところから、まあ売り上げを作るっていうのをやって、
うんうんうん、
JNS だ最初トップ5とかよし君の番組とか出てた時は全然まだやってましたよ。
ああそう、
今だからですけどトップ5の時は発送とかがある仕事なんですよ、
うんうんうん、
で大和の集荷が来ないんでまだちょっと行けませんとか言って発送さんに電話しましたよすいませんちょっと大和の集荷がまだ来てないんです、これ集荷来たら行きますって言ってやってましたよ。ファイブの頃は
そうなの、うん、
全然
そう。でもじゃあ不安とか感じる間もなく
てか、やばかったですね本当に。だって実家撤収してとかでだったんですけど、なんかもうギリギリまで行くともう無の感じでやるしかなくなるんですよね。
いやそうですよね、そう、自転車が倒れないように漕ぎ続けるしかない。
そうそうそう、それ、うん、いい表現本当それ、うん、ここでふと考えて止まったら、うん、この自転車倒れるし、気がついたら中国雑技団みたいな自転車になってるっていう
焦げーみたいな。
そうそうそう、だから、まあ、まさに自転車操業ですけど、それを超えたあたりからはまあなんとかなるでずっと来てますね。まあ、ちょっと確かにその不安、なんか苦労してないとも思わないし、めちゃくちゃ苦労したとも思ってないですけど、転職していろんな会社見て渡り歩いて、まあそれぞれの企業形態っていうのもあって、今も一応株式会社はやっていて、向き不向きはあると思う、フリーランスっていうものに対して、
うんうん、
今ほとんど私の仕事はフリーランスですよ確かに、うんうん、業務形態からいくと向き不向きはあると思う。不安を強く感じるタイプの、ちゃんと警戒をしたりとか準備とかをしないとっていう慎重な人は向いてるかどうかはわからない。
そっか、
石橋を叩いて渡るタイプよりは、あ、石橋って言った時はもう半分ぐらいまで渡ってるタイプの人の方が向いてると思う
あれみたいな人の方が、うん、そうよね。
小倉さんのお家はいかがですか、その性格とお互いの働き方っていうところで言うと。
私はもう知り合った時に私が会社員、先方がフリーランスだったので、うん、あの人はもうフリーであることに対する文句とかそういうのは一回も言ったことないですね、
うんうん、
むしろこれから日本代表経験者がどんどん辞めてくるから、うん、そいつらの仕事が軌道に乗る前に自分が仕事をきちんと確立しなければいけないっていうので、うんうん、できるだけ早く仕事を、うんうん、別の仕事を始めたいっていうふうに、
あ、本当、
引退時期をちょっと決めたみたいですよ。
すごい、道内さんいいよね。道内さんって今人中のことちょっと
ありがとう、
話聞けば聞くほど、どこが欠点なの？
え、
水内さんの欠点がまるでなくない？
それ言えばキリがないけど、放送ではやめてくれよ
いや話聞いてるといつもさ、その何がいいって、その小倉さんはすごい真面目じゃん、あともう詰めるじゃん、
うん、
ここにあと1枚のりが入るってさ、のり入れちゃう人じゃん
そうそう、
いいな、そこカタカタしててっていうところに、
うん、もうでも入れたいの。
そうで、それキューッとしちゃうから、うん、で人のキューッていうのにさ絶対反応しちゃうタイプじゃん、
はあ、
だから
なんでそんな私のことよくわかんない。
目の前であんた何年いるんだ、5年か6年やってんだよもう。
あ、そう。
で、人がキュッてしちゃって自分もキュッてなっちゃうし、うんうん、でキュッてなった自分に後からすごい落ち込んだりとか、結構忙しいじゃん。
さっきまで落ち込んでたの
マジだけど、うん、話聞いてると三内さんはすごい大丈夫だよ、なんとかなるよ、楽しもうっていうスタンスの人じゃん、
う
ん、
そうそうそう、
だからその2人ってすごく合うから、このうん、尾身大佐さんも、うん、私尾身大佐さんがサラリーマンに戻って、
うん、
夫がフリーランスでっていうのっていいと思うんだよね、
我が家スタイル、
そう、性格的に合うと思うんだよね。
まあでもほら、会社員になるとさ、やりたくないこともやんなきゃいけない。
それはある。それはある。
組織の人間としてね。
それはある。
向いてないことでもやらなきゃいけなかった。
いらない打ち合わせと通勤がなくなっただけで、こんなに楽かと思ったぐらいやったけど、
まあ、それも給料のうちだからな。
そうなのよ。いろいろね、どっちにも一長一短にはあるけれども、
そう。
でも、今その不安定な働き方を前より楽しめなくなってるっていうのが分かってるんだったら、
うん、
だってその不安定な部分って多分収入が安定するかとか、子供を産んだ時どうなるかとかなわけじゃん、うん、
そこだよね絶対。
であれば一応会社員に1回なって、うん、社会勉強2回目っていうのをやれば、うん、いいと思うんだけどね、
うん、私もそう思う。ひとまず40手前ぐらいまで、
そうそうそう、
うん、
ね、でまたフリーランスになればいいじゃんね、うん、
とかね。
そうそう、
甘い、どう。
いやでも働き方がいろいろあっていいんだと思うんですよ、これから先の時代どんどんそうなってくる。
そうよ
ね、
う
ん、
そうだよ。
一度フリーランスになって会社員になるのはダメとかっていうことはもう全然ないでしょ。
そうだよね、うん、いくつになったって。
そうそう、
堀井さんみたいなことだって。
私来年どっか就職してるかもしれないよ
スーちゃん会社員、
そう、
社員証とか出しちゃうの。
出しちゃうかもしれないよ。
それはそれで写真撮りに行く
でいろんな働き方をその時その時で変えるっていうののスタンスで解消できる不安があるんだったらそうした方がいいと思うし、
うん、
そういうことするんだったら早めにやった方が自分に体制はつくから。
そうね、まずは夫と共有だよね、この不安を。
そう、そこだね、
書き出す、
うん、で話してどこまで行ったら不安じゃなくなるのかっていうところの目安をつけておいたら、うん、だいぶ安心すると思います。
TBS ワシントン支局の樫本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。